Bonjour, ça va bien? どうも、ワイナのサバニャンです。いつもご視聴ありがとうございます。さて、今回は原作酒造さんのお話をさせていただきたいと思うんですけども、原作酒造さん、三重県の大台町柳原というところにあります。三重県では伊勢神宮が有名なんですけども、伊勢神宮から伊勢自動車道を通って30分ほど車で走ったところに大台町柳原原作酒造はあります。原作酒造さんの近くには宮川という川が流れています。宮川は紀伊半島でたくさん降った雨、そしてその雨水が宮川になり、宮川が原作酒造さんの近くを通り、そして今度は太平洋にまた戻っていき、紀伊半島にまた雨が降り、その雨がまた宮川を通って原作酒造さんの近くにやってくる、そういう水の流れの循環の中に原作酒造さんはあります。原作酒造さんでは2種類お酒がですね、有名なのがあるんですけども、キノというシリーズと、あと八兵衛というシリーズ、この2種類を私が働いているカーブコープでは扱っています。キノは自然をリスペクトした脳に変えるという意味でキノ、そして八兵衛は毎日の一杯、夜の一杯に寄り添ってくれるような、とてもカジュアルに飲みやすいお酒です。原作さんはご兄弟でして、兄の新平さんの方が、私は初めてお会いしたのがアントワープでした。アントワープでディブダイニングというレストランがあるんですけども、そこのヨナス君、酒ソムリエなんですけども、その酒ソムリエのヨナス君と、そして、原作酒造さんの新平さんと、コラボといいますか、その2人がタッグを組んでですね、日本酒をベルギーに広めてくださってるんですけども、セミナーがありまして、その時は私あまり日本酒のことを本当にわからない、まだ勉強したてほやほやで、その時にですね、原作さんが、まずベルギーに来たっていうその熱量、そしてその説明をしてらっしゃる、伝えようとしているその熱量みたいなだけをこうしっかり受け止めれたんですね。で、その熱量みたいなのが私のこうちょっと勉強しようかなみたいなところにこう火がつきまして、そしてその日をね、ずっとこうくすぶらしていたんですけども今回夏訪問することができまして、いろいろお話を聞くことができ、見ることができ、とてもいい時間を過ごすことができました。原作新平さんはとてもユニークな方で、とても音楽が好き、そして、特に、ヒップホップなどのね、そういうカルチャーがお好きでいらっしゃるというお話を聞きました。インスタグラムなどを見ると、DJ ですか本当はみたいな、どっちが本業みたいな形でちょっと笑ってらっしゃったんですけども、音楽も詳しく、その分なんていうんですかね、こう表現力もとても豊かな方だなとお話をしながらいつも思うんですけども、とても感性の強い方で、その言葉の端々、説明の仕方に関してとてもこう心に訴える話し方ができる方だなといつも思うんですね。今回訪問しまして、まず、原作新平さんは酒蔵の中を案内してくださりました。まるで何かが住んでいるような、とても古い建物なんですけども、とても美しく綺麗に整理整頓、そして、まだね、酒造りが始まる前でしたので、とても静かな 蔵の中でした。いろんな段階が酒造りの中ではあるんですけども、たくさん自分たちが水を使うということ、そしてそれが酒蔵の中から外に出ていくということ、もちろんそれは土になり川になり雨となりというふうな循環があるということ、そしてまあ木のというお酒にもなる、まあそういうことをきちっと理解してらっしゃるところがですね、いろんな段階でこう見受けられるんですね。例えばチューブ、なんかホースというんですかね、チューブっていうんですかね、そのもろみからこうお酒をこうずっとこうね運んでいくチューブといいますか、ホースといいますかがあるんですけども、そういうものを洗うときにやはりなんかこう薬品を使って洗うと、まあ綺麗にはなるんですけども、その綺麗とは別で汚れて外に出ていっちゃうんですよね。なのでやはりそういうチューブとかは水とかあと熱湯で洗う、そしたらそのまままた循環しても綺麗なまま循環していく。そして、木で作った麹を作るテーブル、それも一旦全部ばらして、ネジの一個まで全部ばらしてきれいに洗い、そして最後に熱湯で消毒する。冷蔵庫もなかったです。冷蔵庫は結構やっぱりエネルギーを使うもので、例えば全てのお酒を5度で保存すれば作ったところの状態をキープできるんです。キープしたお酒は5度でずっとキープし続けなければいけない。なので、まあ、飲食店に行った時もやはり5度でそのまま同じ状態をキープしないと、その人たちが作った味が出てこないっていうねことがあると思うんですけども、お酒だって自然のものですから、山の景色が秋になると赤や茶色や黄色に変わっていくように、日本酒だって自然に味が変わっていくものではある。まあそういう酒の液体の景色みたいなのもきちっと見てらっしゃる方で、でもその私みたいに受け取る側としては、その変化していくお酒と何を合わせたら美味しいかなとかいう考えたりとか、タイミングとかなんかそういうことを考えれることは結構嬉しいんですよね。うん、なんか燃えるというかそういうのってやっぱりソムリエ魂なんだと思いますね。これはワインも一緒なんですけども、例えば AOC のワインでもう毎年同じ味のものをピタッとしたね、もうこういう味、これはこういう味ですみたいな、なんかそういうのだとまあなんかちょっといまいち燃えないこれと合わせようかなっていう、そのなんかねこう有機的に変化していくものと有機的に変化していく飲み物をピタッとしたタイミングで合ったり合わなかったりっていう方が結構好きまあちょっと変かもしれないんですけども、まあそれは個人的にそう思うんですよね。まあそういうところに結構寄り添ってくれるな、八兵衛とか昨日はみたいなところがあって、まあ私はちょっと変わってるかもしれない、ちょっと扱いにくい酒が好きっていうねそういうところはまあ個人的な好みとしてはあるので、まあそのお酒の作り方などをこうずっと 見させていただいた時に、あ、それができるお酒かもっていうふうには思いました。かつやはりそのなんかね、そのお米を見させていただけた、その米になる段階の、まあ、稲の時ですね、田んぼの時、そして土がどういうことになってるかとかですね、そこにどういう仕事があるかとかいうこともやはり見れたのはとてもいい経験になりました。特にあの機能1、まあ、機能2は機能1、機能2っていうのがあるんですけども、機能1に関しては無農薬、完全無農薬の、お米をね使っているんですけども、まあ、その畑を見させていただいた時にやはり、まあ、雑草もありますし、稲の葉っぱも少し黄色くなっていたりとか、まあ、そういう結構ちょっと、まあ、その稲にとってはちょっと厳しい環境ではあると思うんですけども、ただそういう環境からできた お米、そしてそれから作ったお酒というのはなんかね、ちょっと他とは違う、えも言われぬ複雑味と言いますか、あのがあるんですよね。少し置いて飲んでみたいなって思わせてくれるお酒でした。そして、今回ですね、まあ、いろんな旅をして一番最後に源坂さんのところに行かせてもらって、最終的にやはりその伊勢から近い伊勢神宮のスピリッツというかエスプリを持っている。で、私は伊勢神宮のなんか内宮さんと外宮さんってあるんですけど、結構なんか外宮さんに少し縁を感じていて、っていうのはまあなんだろう、農業の神様ではあるからかなとか思うんですけども、やっぱりなんかね、その伊勢神宮がこう20年に1回ほら全部建物やり直すのあるじゃないですか。なんかそういうのってなんかね大きいと思うんですよね。で、そういう農業の技術とかその建築の技術とかを20年に1回やり直すっていうことで、伝統とか技術とか全てを次につないでいけるっていう、なんか次につないでいくっていうのがやっぱり農業の基本なんじゃないかなと思っています。ただまあ私は農業をやっている人間ではなく、農業の後にできたものをその先にお勧めしていく立場ではあるので、まあ、農業のことは全然わからないんですけども、ただ近づいて話を聞きに行くっていうのはすごく大事なことだなと思っています。さて、今回ですね、まあいろいろお話をさせていただいたんですけども、まあ最終的にね、私が思ったことをなんですけども、まあ、酒の分野を通じてね、なんかこう人と風土の関係をすごく長期的に観察したりとか体験したりとかをしているんですけども、まあ酒といっても日本酒、そしてまあワインとかね、ビールもそうなんですけど、まあ日本人というのは、まあ、海の民でもあり農耕民族でもあり、まあ、その時の間といいますか、その海でこう漁業をやって、そして農業もやって、その時間の間にこう日本酒を作ったりとか日本酒を飲んだりっていう文化があるっていう歴史がこう見えてきたんですね。で、まあ、先祖の遺産である体験からの科学、そして現代の科学っていうのをこうフュージョンしたのが今の日本酒でもあり、そしてまあ先祖の 時代、その時代背景と今の私たちの時代の背景、まあ、政治とかね、気候とかね、まあ、そういうもののこうフュージョンでもあるなと。そして、まあ、私たちも動物なので、まあ、脂肪とかタンパク質とか塩とかミネラルとか糖分とかアミノ酸とか香りの成分みたいなところのどこにこう惹かれていくのかなっていう様とか、まあ香りとか甘さでね、ちょっとこう興奮したりとか、ミネラル分を取って落ち着いたりとか、まあ、脂肪とかタンパク質に力強さをもらったりとかね、糖分とかアミノ酸にこう目をハッとさせられたりとかっていうのを、なんかこうなお酒でねこうあるんですけども、まあ、酒はねこうそういうのをこう無言でね語りながら人々を翻弄させていくなと。で、あとお酒作りに関しても時にはこうふわっとこう浮力が働き、なんか流行ってるものとかに乗っかったりとかね、そして時にはこうずっと潜水していく潜水士官みたいなようにこう深く哲学を持ったりとか、まあでもこうふわっと浮力が働いてこう戻よりになったとしても、もうしっかりこう沈んでいく動かない哲学を根のように張りつつ、それぞれの蔵が自分なりの新しいっていうのをこう打ち出してみていて、まあ、例えば試験醸造っていうカテゴリーでいろんなお酒があったりとかするのも、まあこう浮力みたいなところがあって、でもちゃんとね先祖から引き継いでる哲学みたいなのもあるから、なんかモードばっかりに行くわけ でもないっていうね、そういう安心感というか、うん、なんかそういうね、ちょっとこう面白いお酒を作りつつも、なんか先祖と共有してるなんかこう木元とか山灰とか菩提元とか水元っていった、そのなんて言うんだろうな、こう微生物と共に生きて微生物に合わせたような生活をして、なんかこう空気に見えない蒸気とかなんか粒子とか、なんかそういう見えないね、こう 目には見えないなんかこう形のものと共に生きて過ごして作る酒があったりで、まあなんかねこう思わず時間っていうのってなんだろうってこう調べたくなったんですよね。時間の字の時っていうのはお日様に寺と書くんですけども、まあ今はもうあまりないかもしれないんですけど、こうお寺の鐘とかね、やっぱり朝とやっぱり夕方にガーンとゴーンとなるものですし、あとまあ時間の間、門構えの中にこう火が差すっていうね、なんかこう伊勢神宮の写真とかでよくこう鳥居にこうパーンとこうまっすぐ火が差してくるような写真があると思うんですけども、なんかそんなイメージとか、まあ、時間っていうのはこうお日様とねこう共に生きつつも、まあお月様のリズムとも一緒に生きつつ、まあ農業も海の民もそういう時の間に酒を作っていて、時の間に酒を飲みっていう、まあ時間っていうね、うん、まあそういう時間っていうのがこうこれからもずっと未来も重なってていくのだなということを思いました。で、まあこう自分のね目の前にあるお酒はなんて言うんだろうな、なんかこうミルフィーユみたいな感じで、そのお酒の間に美味しい食べ物であったりとか、好きな音楽であったりとか、まあ大切な人との時間っていうのをこうお酒の間に挟みたくなるというか、まあそういうミルフィーユに見えてきたんですね、うん、まあ何言ってんだって感じかもしれないんですけども、 あとはまあその実家っていうね、やっぱりまあそれぞれの酒蔵といえどもこう実家なわけですよ。この昔からある伝統とか風習とかなんとなくよくわからない習慣とかっていうのがいっぱいあって、まあ、そういうのをね今その酒蔵を引き継いだ者たちがググッと動かすそういうパワーとかね、あとなんかこうそのいろんなお酒結構綺麗じゃないですかね、今すごく飲み心地がいいと言いますか、そういう綺麗な酒であるほどもう逆になんかすごいロッケンロールに感じるというか、この綺麗な酒を作るのにどんだけ苦労したんだって、やっぱりその昭和時代の、 お酒の味と比べるとやっぱりめちゃめちゃもうすごい大改革改善したんだろうなっていうね、もうその生き様がもう本当にロックだなと思うわけですよ。まあ何しかね、もう今現在私が見てるその日本酒の景色っていうのはすごく変わりまして、まあそれは本当にいろんなね酒蔵さんを訪ねたおかげでもありますし、まあそれを受け入れてくれた酒蔵さんのおかげでもあるんですけども、なんかねちょっと私の中にね今年は本当に日本酒を説明する時の話す言葉が生まれたハッピーバースデーイヤーでもあるなという感覚が今しておりまして、でまあその日本酒っていうその無言で語る液体とそのやっぱりこの私のようにねポッドキャストとか、あとまあ酒イベントなので日本語でしっかり話す、まあ、もしくは他の言語でしっかり話すその伝える人たちっていうその無言で語る酒とよく喋る人間まあ伝えるっていうのね、伝える人たちの組み合わせっていうのはとても大事なのかなと思いましたね。まあなんかそんなんでポッドキャストもね、なんかまあ今回ちょっと日本酒の話を続けていったんですけど、またそろそろワインの話などもしていきたいななどと思っております。ちょっと長くなりましたが、今回はそんな原坂酒造さんありがとうっていうお話と、そしてまあそのまあそのすべ今私が見えてる景色についてお話をさせていただきました。ありがとうございます。それではまた、お願いします。聞いてくださいね。面白いかな？この話大丈夫かな？ちょっとなんかね、分かりにくい話だったかもしれないんですけど、最後まで聞いてくれてありがとうございます。それではまた。メシボクチャオ。